どうせ死ぬ3人。イムです。
上水幸です。
ムロです。
番組もね、結構長いことやってきて、お便りもコンスタントにいただけるようになりまして、
ありがたい、
は
い。
まあ、初回からねお便りはね、
うん、
まさかの1回目からありましたからね、
うん、
お便りは、
ね、うん、
それはそうでしたね、
うんうん、よりね今いただけるようになりましたね。
ありがたい、
ありましたね、ありがたいですね、うん。でツイッターから取り上げることも多いんですけど、お便りフォームに結構ねたくさん届いてるんで、今回それをねお便りコメント開始スペシャルみたいな感じで、
今日はだからフォームのやつを主にってことですね、はい、そうですね、全部フォームなのかな、
うん、そうですね、フォームからですね。まあちょっと結構ね量がありまして、僕たちがお便り会やること自体が久々になったのもあって、
はい、
ちょっとね短めになるかもしれないんですけど、返していきたいと思います。
はい。
で一応去年2022年の11月から、2023年の4月に届いたものを取り上げてますっていうことで、
お結構なあれですね、
うん、期間がありますね、5ヶ月ぐらいね、うん。じゃあ早速やっていきますね。ニーナさんからのお便りです。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。お三方それぞれの視点や柔らかい声にチル効果があるのか、毎晩就寝時に再生するのが習慣になってしまいました。時折織り込まれるダジャレや韻を踏む言葉遊びのセンスも素敵です。
いや、
ムロさんだ。
聞いていてふと気になったことがあったので、今回フォームからお送りしてみることにしました。シャープ1から恒例お便り会になっていますが、前身となる番組か何かがあったのでしょうか。なさそうな気もしつつ気になったので聞いてみました。もしよかったらこの番組を始めることになったきっかけなども教えていただけると嬉しいです。それではまだまだ寒い日も続きますので、皆様お体にお気をつけてお過ごしください。
はい、
はい、ありがとうございます。まあさっきもね第1回からお便り会って言ってたんですけど、
うんうん、
前身となる番組があったんですか。
歴史を面白く学ぶラジオは関係ないですかね。それは前身ではない。
前身ではない。
ではない。
あうん、おい。
それは全身ではないよね。
全身ではない
ですね。そこで出会っただけですもんね。
うんうん、確かにね、う
ん。ということで、全身はありません。
はい。
はい、
出会ったのは、そこのラジオを聞くようになりました。
はい、ですね。うん、はい。続いて、まこまこさん。
それだけなんだ、ペト
リ。ああ、もう、いっぱいあるんで、スパスパいきますよ。はい。まこまこさん。パートナーがいたら楽しそうだなとか思ってるんですが、どうやるんでしたっけ？というお便りです。
まあ楽しいかどうかは賭けです。
そうね。
うん。
うん。
どうやるんでしたっけって聞かれてますよ。
もういろいろありますけどね。
Tinder とかさね。
もあるし、バンブルもあるし、
バンブル、
タップルもあるし、ペアーズもあるし、ウィズもあるし、いろいろありますよ。ダインとかもあるし。
詳しいっすね。
うん、福岡だったら、ダインとかやって、なんかダインってね、行きたいお店を登録しとくと、そのお店に行きたい人とマッチングできる。
へぇ、面白い。
のがあるんで。
ちょっといくつかそういうの教えてくださいよ。うん、さらっとでいいんで。今、面白いですね。それお店行きたいところにマッチングするでしょ。他はそうそ
う、
どんなの。
他は、ハプンっていうのがあって、はい、それは、物理的にすれ違うと位置情報を発信し続けてて、物理的にすれ違うと教えてくれる。
マッチングすんな。
はいはい。
へぇ。
か、あとはバンブルっていうのがあって、
はい、
普通そのマッチングアプリって男性から声かけるみたいなのが主流なんだけど、うんうん、バンブルは必ず女性から声をかけるっていう。
へ
ぇ。面白いですね、うん。そういういろんな、じゃあマッチングアプリにも特色があるわけですね。
ありますね。
いろいろあるんですね。
じゃあ、まこまこさん。
うん。
ね。ぜひ、自分に合った、プラットフォームで、
うん、そうですね。いろいろあるみたいなんで、
うん、僕の英会話の先生は、うん、
はい、
カフェで隣に座った人に話しかけるって言ってたから、 あ、そういうのもいいんじゃないですか。
そうですね。
まあ確かに、
うん、
この世界がプラットフォームであると。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。チャンスはどこに転がってるか分かんない。
分かんないですかね。うん、はい、ということでいろいろ試してみてください。
うん、
続きまして親のイクフさん。疲れて帰宅した私の耳と心に唯一入り込むポッドキャスト。いつも癒しと発見をありがとうございます。
ありがとうございます。
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 普段お三方くらいの世代の男性の恋愛観を聞くことがないので、女友達ととても興味深く聞いています。その友達とその世代の男性の結婚観についてもぜひ聞きたいねという話になったので取り上げていただけると嬉しいです。パーソナルな話なのでご無理ありませんよう。よろしくお願いいたします。PS ポッドキャストアワード投票しました。
いやー嬉しい
です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
逃して残念でしたね。
うん、そうですね。
うん、疲れて帰宅した私の耳と心に唯一入り込むポッドキャスト、ね、嬉しいですね。
嬉しい
です
。
唯一ですよ。
うん、
唯一ですか、ね。嬉しいですね。
けど結婚観の話したらもう聞いてくれなくなっちゃうか
も。唯一じゃなくなるかもしれません。
うん。
そっか。
そうね、
やばい。とりあえず、ムロさんの結婚観はちょっと、シーってことで、いいですかね。
結婚観もないんですよね、そもそも。あるんです。
どうしても結婚したいとは思ってない。
あ、
うん、
してもいいんだ。
うん。結婚しないと難しい局面っていろいろあるじゃないですか。なんていうか、ビザの問題とか、
あ、
なんか病気してしまって、手術が何回もあるとか、
はいはいはい、
同意書書くのに必要とか。
うんうん、
その財産
どちらかというとそういう機能的な理由で仕方なく結婚するみたいなのにはいいけど、
うん、
基本的にその情緒的な意味での結婚みたいなのはあまり選択肢としてはあまりない。
なんていうかね、そのものを続ける僕の能力みたいなのをその正確に評価していただけるのであればみたいなやつ。
どういうこと？
行政の仕事になってますよ。なんか、
なんかほら、うん、ね、とこしえにみたいな話になってくると、
うんうん、
そらとこしえに頑張りたい気持ちはこっちもあるが、うん、みたいな話になってくるわけじゃない
ですか。なるほど。
その、うん、そのね、
出発時ではそうかもしれないけど、うん、船を漕ぎ出してみたら分かんないよっていう感じ。
そうそうそうそう、う
ん。まあでもね、確かに小学校の時の夢が今はもう同じ夢かって言ったら違ったりもしますからね。
そうそうそう。
そういうタイプの人もいると思うんで、
ね。もちろんもちろん、
うん。
宇宙飛行士になるってなってる人いますからね。
うんうんうん、ね、この人と添い遂げるんだって言って添い遂げる人もいるから、いろんな人がいるんだけど、僕はあんまり自分の続ける能力みたいなのが、ちょっと。
かつてないほど声が細いんですよ。
こんなとこっすかね。
はい、
はい、はい、次いきます。ワクさん、上水さん、ムロさん、イムさん、こんにちは。
こんにちは。
ワクと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。お三方のお話が大好きすぎて何度もリピート再生しております。
ありがたい。
ポッドキャストアワード、もちろんどうせ死ぬ3人に投票しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。お悩み相談なのですが、私は接客業をしているのですが、特定の人にイライラしています。もちろん仕事なので表面には出しませんが、イライラする対象として高圧的な人、時間約束を守らない人、人に迷惑かけることを気にしない人、そもそも迷惑をかけているとすら気づかない人です。うん、友達であれば付き合いをやめればいいのですが、お客様となると許容範囲内であればうまくスルーしなければいけないと思いつつ、毎日イライラしてしまいます。自分と常識の違う、理解できない発言や行動をするタイプのお客様をお三方ならどう処理しますか。皆様のイライラする対象はどんな人かも知りたいです。私が今実践しているのは、ムロさんの動物だと思うという方法ですが、やはり自分の常識を取り払うことができず、なんでこの人はそれが悪いと思わないんだろうと思ってしまいます。自分の常識イコール他人の常識ではないと頭では分かっていても気持ちが納得できません。イライラせずに済む方法があれば嬉しいです。寒暖差激しい季節、皆様どうぞご自愛ください。ありがとうございます。
この悩みは深刻ですね。
どうするんですか、上水さん。
僕に聞くのこれ。一番参考にならないんじゃないですか。なんていうんですかね。期待しない。
イムさんは？
僕ですか、
うん、
イライラする。
ああ、イライラする。自分を受け入れるっていう、
うんうん、
なるほどね。
え、室さんどうするんですか？
僕はあの別に僕自身が実践できてるわけじゃないんだけど、
うん、
この話のポイントって、
うん、
多分私はそうしないように心がけているのにそうする人がいるっていうところが怒りポイントだと思うんですよ。
そうですね、う
ん、高圧的な人とか時間約束を守らない人がダメなんじゃなくて、
うん、
私はコストをかけてやっているのに、うん、そのコストを支払わない人がいるフリーライダーだって言って怒ってるんだけど、うん
う
ん
う
ん、
なるほど。
なんていうかな、それを自分の決断だと思うっていうことだと思うんですよね、
うんう
ん、
そのだって普通みんな自由があるわけ。高圧的に振る舞うかどうかの自由があるから、うんうん、その高圧的に振る舞うということを選択している人と、うんうん、そうじゃない人がいるっていう話だから、あのっていうことかなとは思いますけどね、
うん、いや、うん、まさにその補足するとその高圧的な人は高圧的な態度を取った結果までね、セットで高圧的な態度を取ってますから、その結果はね、うん、安咲きにされたりとか干されたりしないから今それが継続できてるだけで、そのリスクを負ってるわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そこ安咲きにされるかもしれないからね、
そうそうそう、リングに上がっちゃってます
からね、そうそうそうそう、ね、高圧的な態度を取ることでとか、ね、約束を守らないことでとか、うん、人に迷惑をかけることがどういうことか分かんないけど、どう迷惑をかけることによってのリアクションっていうのを受けてるはずだから、
うん、
なんかその覚悟で彼らはやってますからね、
うん
まあ、気にしないっていうのが一番いいかなと、まあ、期待しないっていうのもそうだし、室、うん、さんが言うように決断ですよね。それぞれが決断した行動を取ってるわけだから、
うん、
自分自身もそうだし相手の決断をね、
うん、
どう受け止めるかって話ですよ ね、うん、
なるほど。そんなとこですかね。
そんなとこですかね、
はい。じゃあ次が塚沼さんからのお便りです。
はい。
室さん、上水さん、イムさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
はい、
シャープ25、久しぶりの雑談会で、イムさんのストレス発散法として、車の中で大声で叫ぶ話をされていましたが、とてもよくわかります。
お
お、私もたまに叫びます。仕事帰りに、周りに何もない真っ暗な田舎道を運転しているときに、ボリュームマックスで叫びます、
うんうん。
ここでなぜ叫ぶのかを考えてみると、社会に対する違和感というか、社会から違和感を感じられているような居づらさが、
うん、
そうさせるように思います。
なるほど。
論理性、合理性、協調性などを求められ続ける人間社会から逃れたいという叫び、
うん、
校舎のガラスを割るような青い衝動と変わらないように思うと、本当にいつまでも大人になれないなとため息が出て、また叫びたくなりました。皆さんは大人になった自覚はありますか？いい大人であれば、どうせ死ぬとか言わないなと思いつつ
。さらっとディスってきましたね
。大人になったからこそたどり着ける境地なのかもしれないなと思います。長文乱文失礼しました。これからも配信楽しみにしております。
面白
いな。はい。ありがとうございます。
ポイントは長文乱文じゃないでしょ。さらっとディスってきたことで
いい大人であればどうせ死ぬとか言わないなんかこれポイントですよね。
そうですね。
これ意地悪だな。高等ですよこれ。
面白いな。
確かに、ね、そうかもな。
そうですね。
大人になったんですか、お二人は。
なってないです。
大人になってないからこんな感じなんだと思うんですよね。
どんな感じなんですか。
いや、こんな感じで見るからにもね、職業から服装からね、喋りから全てにおいて、
そうっ
すね、番組のタイトルから全てにおいて大人じゃないかなっていう。
平日の昼間にサムエと T シャツで、ね、公園でピクニック気分でマネタイズできてね、ポッドキャストの収録してますからね。
将棋打っててもおかしくないからね、
う
んうん、それの喋ってるバージョンだから、
うん、確かに、うん、僕らちゃんとした大人に囲まれてね、収録してるんですよ、うん、
確かにね、
公園で
病院とね、
うん、
市役所とね、
そう、
商業施設とね、
うん、恐ろしいですよ。
恐ろしいね。そう、オセロだったらちゃんとした大人になってるところなんですけど、ね、うん、ここでね
結構何やってんだあいつらって感じで見られますもんね。そっか。
まあでも叫びたくなったりしますか、室さんは。
あんまりしない。
ああ、
うん、しなさそう。
あの、僕ほらダウナーな感じでいくから、
うん、
衝動がバーって上がってこない から。
落ちていくタイプ、
ね、落ちていくタイプから。
確かに僕も落ちていくタイプかも。
でも、なんかさっきの結婚家の話とやっぱ繋がってんのかなと思ってて、
はい、
その本当に永遠かなんか気にしないわけじゃないですか。
うん、
永遠だぞっていう、今ここの決断っていうか、今ここの覚悟みたいなのが問われてて、はいはい、やっぱその覚悟ができないみたいなのが、やっぱ大人になれてねえなみたいな思い。
確かに永遠とは今この瞬間にあるってことですよね。
そうそうそうそうそう。うん、
なるほどね。そっか、うん。
まあ大人になれてません。
そうですね。慣れてませんでした。はい、僕たち。はい。そんなとこかな。じゃあ次行きまーす。キーさんからのお便りです。お三人の等身大のやりとりが微笑ましく中毒性があり、時に吹き出し、時になんでやねんと突っ込み、時に爆笑させてもらっています。ありがとうございます。いつも更新が楽しみです。
ありがとうございます。
質問ですが、皆さんには生きがいがありますか？先日、ワルシャワ在住の友人、ポーランド人女性が、生きがい、アルファベットでね、IKIGAI という、ポーランドでなかなか売れたらしい日本人の精神性にまつわる本をしゃべって送ってきました、うん、それで彼女に質問され、生きがいという概念について軽く説明したり、それに相当するようなものが互いにあるかという話になったんです。私には巷で耳にする子供が生きがい、仕事が生きがいみたいなものはない気がします、うん、家族やパートナーや友達がいて愛していますし、自営業で好きな仕事をしている、趣味もあるけど、それが生きがいかと問われるとしっくりはきません。それよりもただ淡々と自分を生きている感じ、多分私的に何事にもそんなに意味付けをしなくても無意味でも OK というか、意味なんてない、ただたまたま生まれひととき生きて死ぬだけみたいな前提があるからかもしれません。皆さんはいかがでしょうか、というお便りです。
生きがいね。
生きがい、うん、ありますか。
生きがいって何。
生きがいね、
生きてる甲斐があるなって思うようなことじゃないですか。
生きてる甲斐があるな、
うん、
あ、まあ、ないね。
あ、そう。
ある、生きてる甲斐があるな。
やっぱ快楽を貪ってる時じゃないですか。
うーん、
気持ちいいなはあるけど、生きている甲斐があるなぁ。
こう、ビーチに一人でいて、うん、静かで、お酒飲んでて、
うんうん、
お腹もいっぱいで、寒くもなく、心地のいい風が吹いている。
うんうん、
お、生きている甲斐があるなぁって感じですね。
甲斐ってどういう、
甲斐って、
生きててよかったってこと、あ、違うんか、ちょっと違うんか、生きがいって。
多分ね、ここで紹介されてる生きがいは多分ちょっとね、なんかもうちょっとよくわからない哲学がいろいろ詰め込まれてると思うんだけど、
うん、
アルファベットの生きがいですよね、
うん、なんかほらこう用途を生かしているみたいなことなんじゃないですか。この机は買った甲斐があるなとか、
うん、あ、じゃあ自分というこの体やそのいろんな精神性を含めていろんなものを、うん、がちゃんとこう生かされつつ、
うん、
なんか気持ちいい、ないし、なんかわかんないで、いい状態ないし、
そうそうそう、
なんかあるわけだ。
そうそうそうそう。
ああ。
やってる甲斐があるってことじゃないですか。
やってる甲斐がある。
生きてる甲斐があるなぁ、みたいな。
ないなぁ。
これは生きてこそだよね、みたいなやつ。
ビーチ、それ、頭なくないですか今の話だったら。
ええー、ほら、生きてないとやっぱそのようなこともないし、
うん、
やっぱ、このように生きているからこそそのような瞬間があるっていうことじゃないですか。
うん、
子供が生きがいとかもそうだと思いますよ。だって普段はさ、ずっとうるさくて2週間に1回ぐらい怒鳴っちゃったりとかしても、
うん、
たまにすごい可愛いとか、
うんうんうん、
たまにね、父の気母の日のプレゼントもらうみたいな時に、ああ甲斐があるなみたいな、子供が生きがいだなみたいな思うんじゃないですか。わかんないけど、
うんうんうん、
なるほど、うん、なんか仕事も今の感じでいけそうですね、うん、ここでここだけでも
そうそう
そう、こういう時があるなみたいな、
やった甲斐があるなみたいな、
ないな。
そのほら、ある黒部ダムとかがそうなんじゃないですか。
え、俺にとってですか。
いやいやいや、黒部ダム作ってないですよね。ほら、
ですないです、ないです、ないです。
あのなんだっけ、 石原慎太郎じゃなくて石原
吉住
じゃなくてあの役者の人慎次郎
裕次郎、
うん、石原裕次郎が主演のほら
黒部の太陽
そうそう、
はい、
あれとかほら人がたくさん死んで工事もめっちゃ大変だけど、うん、貫通した時にはああやった甲斐があるなってそういう
やった甲斐があるとかありますよ生きがいってなるとまずなんかこう、うん、なんていうのかなこう続いてる感じがするんですよ。やった甲斐はやり終えてとかやっていて、あ、これやりがいあるなとか、やった甲斐があったな、みたいな。それはいっぱいある。
この命自体のことを言ってる感じですね、多分ね。この生きがいって。
生きがいってなったら、ないなって感じですね。
確かにね。なんか美味しいもん食って、うん、あ生きててよかったとかはあるけど、うん、生きがいはないかもね。
Kさんないって。みんなありません
みんなありません
まあ生きがいがあったら生きがいやってると思うんでね
そう、
昼間の公園でポッドキャスト撮ったりしてないと思うんですよね
確かに
確かにそうですね
これが生きがいです、うん、
いや確かにいや本当そうです皆さんからねお便りいただいて、
うん、
感想いただいてね、はい、そういう時にポッドキャストやっててよかったなってなりますもんね、
はい、なりますね
皆さんよろしくお願いします
お願いします
はいじゃあ次のお便りいきます
はい
ワセリンさんからのお便りです
はい
イムさんムロさん上水さんこんにちはいつも楽しくラジオを聞いております上水さんに質問なのですが、
はい、
なぜこの世界に意味などない全ては無意味だと考えてるのですかまたこの時の意味とは何を指しているのですかというのも最近友達2人と飲んでいた時に人生の意味とは何かみたいな話になったのですが何を話せばいいか分からず全く話に入っていきませんでした、
うん、
私は自分自身がどうありたいかについては時々考えますが人生の意味などといったことはあまり考えたことがなくそもそも人生の意味の意味がよく分かりませんここで使われている意味は上水さんの言っている意味と近いものなのかなと思ったので今回質問させていただきましたいつも楽しいラジオをありがとうございますこれからも応援しております
なるほど、ね、
ありがとうございます
僕がね、うん
はい、
意味がないっていう時には、
うん、
なんだろうな相手が思ってまだ、あ、例えばイムさんがこういうの意味あるなって思ってることを、うん僕は必ずしも意味があるとは思ってなかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
なのにみんなこれ意味あるよねみたいなノリで接してくる人が結構いっぱいいるんですよ、
うんはい、
世の中に、うんうんうん、だから意味がないという前提を一旦確認しようという意味で、うん、あなたの意味と私の意味は異なる可能性があるよという意味で言ってることの方がまず多い、
うん
う
ん
う
ん、
そういう使い方としてはね、
うんうん
はい、ただ元を正せば意味はないから、うん、意味は雨が降ってきたっていうことにどういう意味を持たせるかみたいなものは結局後付けでさ勝手に意味付けしてるだけじゃん、
うんうん、
雨には意味がないんですよ、うん、みたいなことなんだけど、うんうんうん、説明できてないんだよねムロさんの方説明できると思うこれ
なんかおそらく、僕たち言語とかシンボルとか記号を使ってコミュニケーションするんだけど、
うん、
その記号が記号として機能するためには、
うん
約束ごとみたいなのがないといけないっていうことなんですよね、うんうんうん、例えばどういった動物を犬と呼ぶかっていうのが約束ごとなんですよ、
うん、
だからこの動物は犬だよねと思っている人たちがそれを犬と呼ぶんであって、
うん
そうじゃない人たちはそれをドッグと呼んだりとか、
うん、
シアンと呼んだりとかするとつまり僕たちが世界を見るときに世界っていうのはそういう約束ごとの塊なんだと、
うん、
で僕たちはこの約束事を、まあ、守ることによって生きているんだけれども、
うん、
もし人間がいない世界があればそのような約束事は一切ないという意味で、
うんうんうん、
意味がないっていうことなんですね、うんうん、究極的にそれを担保するものは何もなくて約束事に過ぎないんだよっていう話かなと思います、
うんうん、
でこの話をするとすごい暗い話だと思われて、うん、要はせっかく意味があると思ってた私は家族にとても意味を感じたのに意味がないって言われて、
うん、
家族大事じゃないんですかみたいに怒り出す人がいるんだけど、
うんうんうん、
僕が言いたいのは終わりじゃなくて 出発なんで、うん、意味がないとこから始めようよってことを言ってるから、うん、意味がないのになぜ私はこの家族に意味を感じてるのかって考えればよくて、
うんうん、
家族に意味があって意味がなくなったんじゃないんですよ。意味がなかったのに意味を感じているという、うん、出発点が意味がないっていうところなんだっていうことを、立ち返るとね、謙虚になれます、うん、なんなら意味がないから、
うん、
なんかいろんな囚われみたいなのが全部意味に対して囚われてるわけでしょ、
うん、
私とあなたの関係性みたいなことに意味付けしていて、うん、その意味に囚われてるから苦しんでて、
うん、
そもそも意味なんかないんだから、
うん、
でもそこに意味を感じていることに意味があるかもしれないけども、
うんうん、
絶対的なものではないっていう、うん、そういうことを言いたいって感じですね。
うん、確かになるほど。これで伝わったかな。
イムさんに伝わってなければ伝わってないかも
しれ
ない。
あ、僕には伝わってます、はい、伝わってます。
よかったです。
これね、意味多分ちょっとややこしくなるんですよね。意味が、意味にも、意味にいろんな意味が出てくるから、うん、分かりづらくなるのかなと思うんですけど、
うん、
今の、
ね、
本当そう
説明だったら多分大丈夫だと思います、
うん、
もし分からなかったらね、ワセリンさんまたお便りください。お願いします。
ぜひぜひ。
はい、で次からちょっとね3通まとめていくんですけど、なおさんからいきます。なおさんからのお便りで、いつも楽しく聞いております。イムさんのゆるい感じと古典の時とは違う気が抜けたムロさん、ゆるさとのバランスを取る上水さんの会話が面白いです。ツイッターやフェイスブックなどはやっておらず、特に人とのつながりを求めていない私ですが、最近発信することの意味を考えるようになりました。こうやってお便りを書くのも初めてです。3人の会話を聞いていると、そうそうと相槌を打ったり、大半は上水さんの発言に、普通に声に出して笑ってしまうことがあり、完全に参加しているなと気づきました。映画鑑賞の話も面白かったです。そこで質問です。皆さんそれぞれ複数のポッドキャストを配信されていますが、最初に発信していこうと思ったきっかけや、発信することによって自分の中で変化があったのかを教えていただきたいです。これからも楽しみにしています。お体にお気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、すいません、ちょっと続いて、コアラさんから、これがちょっとね、ムロさんの個人活動についての質問ですね、
うんうんうん、
コアラさんからのお便りで、はじめまして、毎回楽しく拝聴しております。この前のオンラインオフ会のグループに分かれた時、あ、ヌニンのオフ会ですかね、これ多分、う
ん、はいはいはい、
室越さんの塾のお話になり、とても興味を持ちました。毎月の参加は難しいのですが、もし塾生を募集されていたら参加したいです。可能でしたら詳細を教えていただけませんでしょうか。今年は古典ラジオから同棲しぬ3人を知り、何度も再生をして楽しい毎日を過ごしております。人生に彩りを与えてくださりありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。来年もますますのご成長をお祈りしております。そして応援しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、上水さんの個人活動についてなんですけど、
はい、
柴わんこさんからのお便りです。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。私は上水さんが過去にハッシュタグキョログ、
うんうん、
虚無の虚に LOG ですね、
うんうん、
とタグをつけてツイッターや YouTube 等で発信されていた一連の Vlog シリーズのファンのものです。これ俺も好き。
へー、嬉しいですね。
なんか福岡市内の映像みたいな感じですよね、散歩しながらの。使われている音楽や切り取られる風景の質感がとても好きなのですが、このシリーズを復活させる予定はありますか？
なるほど。
うん。じゃあ、最初の発信活動に関する質問からいきましょうか。なおさんからのお便りの。
発信していこうと思ったきっかけと、発信したことで変化ですね。
うんうんうん。
一人ずつ、一言ずつ言っていきますか？
僕は、樋口清則さんの影響ですね。
古典ラジオの、
はい、
リカネパレットの、
はい、です。多分、あ、いやでもどうなんじゃろう。発信っていう意味じゃ、二人はなんかいつからなんかやってました。多分長いっすよね。媒体はポッドキャスト以外でも。
多分そうっすね。
ね。
僕は多分中学校からバンドをしてるんで、なんかその流れでずっとバンドだったりって、それこそ媒体が変わってるだけでずっとやってるって感じがします。きっかけで言うとですね。
ムロさんは
僕も視野小説はずっとやってるし、
うん、
大学生の頃はブログとかやってて、で大学生の時にちょっと音声媒体もやってみた、
うん、あ、そうなんですか。で
当時はほらアンカーなくて、うん、配信結構めんどくさくて、そのサーバー作ってデータ入れて RSS フィードやってみたいなの結構めんどくさかったんで、
うんうん、
あの続かなかったんですけど、
なるほど、
うん、やってたりとかしましたけど、うん、なんていうか なぜって言われると、
うん、
できるからだと思う。なんかできるっていうのはなんかあの中国語だとあのキャンっていうかできるっていう単語に、
うんうん、
あのフイっていう単語となんっていう単語があるんですよ、
うん、
なんの方は日本語の能力の脳で、うん、あのそれ能力があるみたいな、うんうん、その意味でできるっていう、
可能だ、
可能だ
みたいな、あ、うん、はいはい、
でただフイの方は、うん、なんかその もうちょっと客観的にというかそのようなことが ありえるみたいな意味で、
うんうんうん、
そのやると僕は理解してて、ちょっと中国語の知識曖昧なんで、うん、曖昧ですなんですけど、まあそういう意味で何の方のできるじゃなくて、どっちかというと不意の方のできるっていうか、
うんうん、
そのブログというものができるからやってみるみたいな、ポッドキャストというものができるからやってみる、ツイッターというものができるからやってみるみたいな感じでやってる。
電子決済できるからやってみる。
そうそうそうそうそうそう。
やってみたで続いているみたいな感じなんですか。ただ
そうですね。
それは、うん、そうじゃない時のそうですねですね。
どういうこと？
今の返事は違い合ってます？
そうには中国語でね。
そうなんですか。
変化はどうですか？変化は。
あ、変化ね。
変化ね。
うん、
あんまないかも。
あんまないかも。
イムさんは？
僕は、
うん、
なんじゃろうな、なんか、まあ、例えばこのヌニンを聞いてくれてる人と初めて会って喋るときとか、もう知ってもらってるんで話しやすいって感じは、
うん、めっちゃわかる、うん、それはあるね、
はありますね。
自分を自己開示できてるからね、うん、なんか、なんていうかな、お役立ち情報とか話してるとまた別なんだろうけど、うん、こういう価値観とか出してるとね、
そうそうそうそう、
知ってもらってるっていうのの意味がね、そうですね、本当にパーソナルな部分を知ってもらってるから話しやすいよね、う
ん、なんか誤解を恐れずに喋れるみたいな、
わかる、
感覚ありますね。
仰々しくしなくていいもんね、
うんうん、
なるほど、
めっちゃメリットかな。
上水さんどうですか？
それが大きいと思います、本当に、
うん、
あとは、うん、もう一個挙げるならなんだろうな、一対不特定多数で言いたいこと言っちゃってるから、
うん、
目の前に人がいた時に絶対自分の言いたいことを伝えなきゃいけないみたいな、分かってほしいみたいな気持ちがほぼない、
うん、あ、うん、
そういう、だから相手になんか聞きたいしなくて済む、
はいはいはいはい、
なるほどね、
また買ってもらわないとってみんな必死の人いるじゃないですか、
はい、
伝えたくて必死の人、うん、あんな感じにならないからちょっとサバサバできるというか余裕を持てるんで、先に世の中に出しておくみたいなのは、
なるほど、
いいのかなっていう気がしますね。
それあるかもな。ああ、面白いですね。うん。っていうところですね。なおさん。はい、ありがとうございます。で、次のコアラさんからのお便り、ムロさんの私塾のお話ですね。
これ多分コアラさんに個人的に連絡取った
かな、うん。あ、取ったんですか？
もしくは見つからなかったのかな。何人かからお問い合わせいただいて。
はい。う
んで、何人かとは連絡取ったんだけど、もしかしたらコアラさん、うん、僕が見つけられなかったかもしれないんで、
そっか、
まあ、あのツイッターで話しかけてくれるなり、まあ、
うん、
ムロさん直接ですね、うん、ヌニンに DM したコアラですって言ってもらったらいいんですね。
あ、そうそうそうそう、うん、このお便りフォームでも返信先を送っていただければ。
あ、そうですね、確かに、うんうん、
僕から連絡取りますんで、
うんうん、
高額な請求されないですよね。
時と場合にあの依頼してくる仕事によります。
なるほど、はいはい、僕も一回参加させてもらったんですけど、
はい、
私塾に
一回だけですっけ、何回か来てなかったですか。
あ、一、そうですね、何度か、
うん、
うん、面白いですよ皆さん。 どしどしね。
心にもない、そんな、プロモーションしていただいて、ありがとうございます。
いや、本当に面白かったですよ。本当に。
でもね、参加者の方も結構ね、なんていうかな、オープンな方が多いというかね、うん、新しい方でもね、すごい気さくに絡んでくれるような感じだから、
そうです、う
ん、参加しやすいですよね。参加するまではハードルかもしれないけど、うん、参加したら仲間感ありますよね。
うん、そうですね、うん。
それはすごい、いいなと僕も思いました。
ぜひぜひっていう感じで。で、芝ワンコさんのお便りの上水さんの
キョログ、ね、
はい、キョログ
どうですか。キョログなんだこれ、うつログかと思ってた。
キョログです。
うまいね。うつログ。
うつログ。
確かに。
そっちの方がいいじゃん。うつログなんですよ。実は。
うつログっていうことにしましたね。うん、うつログなんですね。
うつログなんですけど、どうしようか。どうしようか。
時間がない。
なんでしょうね。実感、なんかね、
手間。
言語じゃないじゃないですか、あれ。
うん、うん、そうですね。うん。
非言語、疲れるよね。
俺と真逆かも。
あ、本当ですか？
うん。
これやったのも、なんか、非言語リハビリでやったんよ。
はい。
言語活動しすぎてるから、非言語で表現するってやるために、はいはいはいはい、ただカメラで撮ったものを、もう、なんていうの？
うん、
映像として何のメッセージなんとかを一切言語を使わないみたいなことをやったけど、疲れるなと思ってたけど、こう言ってもらえるとね、たまにはやりたいですね、うん、たまにやります、
たまにやります。ちなみになんですけど、はい、どう疲れるんですか。
なんていうのかな、言語だと何か言いたいことがあって、うん、そこに向かってなんだろうな、こう点をね、置いて、線にしていくみたいな感じの、
うん、
目、あんな、網だくじみたいな感じのさ、
はい、
感じになるわけですよ。
はい、
こうね。でも、非言語だと、蜘蛛の巣みたいにさ、
うん、
こう、すごい、不規則なというか、
うん、
あれ不規則すぎなのかな、蜘蛛の巣は。わかんないけど、だからちょっとね、すごい複雑なネットワークになるから、疲れるって感じ。
うんうんうん、ああ、なるほどね。
言いたいこととか伝えたいこともおぼろげになるし、これとかじゃないから、って感じ。
なるほど、わかりました。
はい、
情報が多いからなんですかね。
情報が多い、ね、情報が多い、
映像、映像、音楽、
そうですね。周辺情報が多いって感じ。
うんうんうんうん。はい、ありがとうございます。ということで、まあたまにやるかもっていう感じですね。
はい
はい
はい。で、ね、ちょっとまだまだお便りあるんですけど、ちょっと時間的に一回切ろうかなと。
あ、
はい
はい。まだ後半あるよっていうことで。この辺でね、はい、ちょっと終わろうかと思います。
はい。
はい。ということで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。ハッシュタグぬにんでツイートするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。